エナジートレーナー大友理恵子のエグゼクティブのためのエナジーセッション、ポッドキャストエグゼクティブのためのエナジーセッションは、エナジートレーナーの大友理恵子先生がエグゼクティブな毎日を送りたいすべての方に向けて、人生にエネルギーを活性化させるために必要なスピリチュアル情報をお届けするのと同時に、皆様からの相談にお答えしていく番組です。エナジーチューニングスピリット&ボディレイヤーの提供でお送りします。
はい、今週も始まりましたエグゼクティブのためのエナジーセッション第81回スタートさせていただきます。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。この番組を導いてくださるのがエナジートレーナーの大友理恵子先生です。大友先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。リスナーの皆様、今週もどうぞご一緒に楽しんでまいりましょう。
よろしくお願いいたします。はい、はい、なんかリスナーの方からですね、ご指摘いただいたんですけども、はい、この番組ちょっと YouTube でね、映像を出してたことあったじゃないですか。
はい、ありましたね、はい、
なんかちょっとよく出してこっそり止めてたんですけど、はい、気づかれた方いらっしゃいまして、
お気づきになった方、ね、
ありがとうございます、はい、しっかり、はい、見ていただいていて、でも音声は YouTube で聞けるんですけど、はい、その映像付きというのは配信しなくなったんですよね。
はい、
はい、まあ、そこにはちょっといろいろ理由もありまして。はい、
そうなんです。そう、せっかくだから、その ビジュアルで目から入ってきた方が情報を受け取りやすい方もいらっしゃるだろうし、うん、っていうふうにちょっと私どものちょっとこう横を書いてね、いろんなことをやってみたんですけれどもでも実際に私どもも今日は動画っていうのをこうやめて、トーマスさんとね、お話声だけでやり取りをさせていただいてるんですけれども、耳から音というエネルギーが入ってくることによって、心の耳を研ぎ澄ませて集中できるメリットがすごくあるっていうことに私も気づいたので、はい、それでね、リスナーの皆さん、そして YouTube を楽しみにしていた皆様には大変申し訳なかったんですけれども、やっぱり心の耳に澄ませて自分の耳を傾けていただきたくて、うんうん、この番組を始めたことなので、はい、初心に帰って皆様の心の耳が皆様の魂の心に傾けていただけるように、うんうん、ちょっとそういう形でまたポッドキャストだけで情報発信をさせていただこうというふうに思っているんですよね。ですよね、トーマスさんね、
はい、
そう、私たちもね、不思議なんですけれども、じゃあまたちょっとポッドキャスト音声配信だけで皆様に情報をお届けしようかっていうふうに決めたから、より集中して、はい、より様々なエネルギーと私どももつながりやすくなったような気がします。
そうなんですよね、なんか収録しててもそれをすごく感じるので、
ね、ですね、スタジオのエネルギーがね、はい、磁場が上がったなっていう気がしますよね、う
ん、全然変わりましたよ ね、はい、なのでちょっとまた、はい、何かのタイミングで映像なども出させていただく場合もあるかもしれませんが、はい、ここからは音声のみでお楽しみいただくような、
はい、より精度の高いエネルギーを皆様にお届けできると思います。
はい、さらにですね、はい、大友先生のリアルの顔を見たいだったりとか、うん、そういうご要望があればですね、はい、今オンラインサロンが始まってまして、
ね、
オンラインサロンにご入会いただくと、はい、毎月座談会という形で大友先生とリアルにオンラインでね、はい、お話しできるような時間もご用意してますので、はいはい、ぜひそちらもご活用いただければ、はい、
ぜひぜひおしゃべりしにいらしてください。
とってもいいですよね、オンラインサロン。
いいですよね、皆様のお声も実際に聞けるし、皆様の小さなお悩みもそこで持ち寄れて、うん、みんなで悩みをシェアしていけるって、これが本当醍醐味だと思います。
ですよね、ぜひぜひご興味ある方は概要欄にリンクを貼っておきますので、はい、そちらからお問い合わせを
いらしてください。
はい、では本日も相談が届いております、はい、今日の相談こちらです。ずいぶん前に自分の中で離婚を決意しました。あ、先週に続きまた離婚問題です、ね、ですね、
はい、
はい、しかしちっとも話が進まず困っています、うん、相手が話し合いに応じてくれない、それどころか話を聞く気がない、自分の親や向こうの親からの煩わしい圧がかかって話し合えない、こんな状況なのですが、どうしたら離婚できるようになるのでしょうか、という相談ですね。
はい、
自分では決めているけれども、うん、周りが全然動いてくれないみたいなことですかね。
辛いね。いや、本当にこういう状態のご相談、リアルでもやっぱり結構こう、なんていうの、お悩みトップ10の中に絶対入ってくる問題なんですよね。はい、このリスナーの方、本当に別れたくてしょうがないんだろうなって、うんうん、で、二択、別れるの別れないのはもう別れる選択しかないっていうのははっきり決まってらっしゃるっていうのは私も感じます。はい、ただ、離婚決めてらっしゃる方々の中で、お相手に対して、やっぱりいろんなことがあって離婚しようって思うわけだから、うんうん、人だしね、いろんな妬み、そねみとか怒りとかね、うん、いろんな感情が渦巻いてらっしゃると思うんです。 で、相手に対しての憎しみとか、うんうんうん、怒りとか、そういう感情満載の時って、お話が円満なエネルギーに包まれてこないんですね。
なるほど。
難しいの。そう、喧嘩、別に離婚じゃなくてもね、お友達と喧嘩しちゃってる時、なんであいつって思ってる時って、はい、あいつを、なんだよトーマスよってなってどんどんどんどん火花が散っていくわけですよね、はい、でそこで話をして理解してなんか和解をする、もしくは理解をし合って、あ、じゃあ 俺たちちょっと別々のチームでやった方がいいねっていう形でそれぞれの道が開けるか、どっちかになっていくわけですけれども、はい、離婚も全く同じなので、おそらくこの方結論は出せた、でどうしようかっていう方法論も自分の中では考えている、だけれどもきっと感情の処理はまだおできでないと思うんです。当たり前ですよね、離婚がまだ成立してないんだから、ましてや周りからいろいろ言われる、で当事者のご主人様は話し合いに応じようともしてない、ますますてめえこの野郎冗談じゃねえよってなるんだと思います。だいたいそうなるか、そうすると火に油を注いでる状態になるんですね、エネルギー的には。人対人なので、そこには目に見えないエネルギーの交流というのもが絶えず行われているので、はい、こちらの心の中に怒りがあると、あちらの怒りのエネルギーの源泉に油を注いで刺激をしていくことになるんです。ですので、ここ、これからね、私が申し上げること、頑張ってこれをやってみてくださいって言うと、はい、まず眉間にものすごくシワが寄っちゃうんですね。ほう。だって離婚したいんだから嫌いなんだから、うん、何っていうと、相手の幸せを願ってください。
おー、なるほど。
感謝しましょう、みたいな。はあはあ、ちょっと優等生っぽいことを言ってしまうの。はぁ、あ、って。離婚の相談に来てるんですよ、あなた。っていうふうになるわけです。でも、離婚をしたいからこそ、相手の幸せを願ってほしいんです、うん。っていうのはなぜかっていうと、この方にとって離婚した方が幸せだっていうことは、相手にとっても離婚した方が幸せだということになるわけですよね。うん、片方はこの人と離婚しない方が幸せだ。うん、でも、片方にとっては離婚した方が幸せだっていうのは、実はそのエネルギーの法則として成立しないんです。で、お互いにとって本当に離婚する方が幸せだっていうことが実際にそうなのであれば、はい、次にすべきことは何って言ったら、双方の次の道が早く用意されて早く開けることなんですね。うんうんうん、次の道がないから自動車が進みたくても進めないで、そこでエンストを起こしていて、ともするとボンネットから火吹いてるみたいな、そういう状態。
なるほど。
それを周りがやいのやいのやってくるっていう形で火を吹かせてるっていう状態なんだっていう風にイメージしてみてくださいね。ではこの車、火を吹いちゃったボンネットのその火事を収めて、いい感じで高速道路をスーッと走ってもらうためにはどうしたらいいかっていうと、車を修繕することね。それから車が高速道路で、まあ、横転とか火事を起こしちゃったことで、いろいろその窓ガラスが散乱したとか、他の車を巻き込んじゃったということがあるわけだから、その収拾をつけることが必要なわけです、うんうんうん、だからドライバーはごめんね、今まで一緒に走ってくれてありがとうね、うんうん、これからもみんなでスムーズに快適なドライブを楽しんで、みんなのユートピアに早くたどり着こうね、うん、って言ってあげると、渋滞が早く解除されて、みんなそれぞれ早く目的に着くわけですよ。
なるほどね。
パートナーシップも全く同じなので、
はい、
だから心の底からもう一度ご主人様のことを愛してくださいなんて言ってない。全然言ってない。
そういうことではなく、
嫌いでいいから、は
い、
てめえこの野郎死にやがれと思っててもいいから、はい、それとは別に今まで生活してきて支えていただいたところもゼロでは絶対にないわけだから、うんうん、はい、一個でいいから、あ、でもこれはやってもらったよね、
うん、
っていうのを探してもらう。あ、うん、あの時一応お膳を下げてお箸をまあちょっとそのねシンクに投げたけれども一応入れたよね、うん、まあよしとするか。そんな小さなことでもいいから一つ探して、あれはやってくれたよね、まあ小さなありがとうかな、ここからスタート。そうするとそのありがとうのエネルギーがあなたにとってのありがとうの感謝、次の幸せの道を開くことになってくるんです。次の高速道路を走るチケットとかエネルギーとか、そういう循環になって戻ってくるのね、うん、だからまず感謝をすることと、相手は相手の幸せの道を走っていってくれると、うん、相手に新しい幸せの道が見えたら、うん、相手はあなたに執着しなくなるから、
なるほど、そういう
だって新しい道の方が快適ですごく楽しそうなんだから、ちょっとごめんね、今まで離婚しないって頑張ってたけどちょっといい道見つけちゃったから、うん、じゃあねごめんね。でついでに言うと自分もいい道見つけたから、うん、なんか君のこと今までギャーギャー言って悪かったなって思ったから、うんうんうん、これお詫びって言って、うん、あの現実的いやらしい話かもしれないけれども、うん、それなりの財産分与とかね、
へー、
お土産をいただける可能性が高くなるわけです。
なるほど、なるほど。
だから離婚したい方、離婚で揉めてる方、うん、周りがうるさい方がね、はい、そういう方は自分がご褒美、ご利益をいただくために、はい、たくさん神様に今までありがとうございます、私頑張ります、よろしくお願いしますってするでしょ、
はい、
それをご主人様に面と向かって言葉にしているのはムカついてできないと思うから、うん、心の中で目をつぶって、はい、歯を食いしばってでいいから、
それでいいんですね。
それでいいから、まず言葉にして言霊を作るところから、
うん、
ありがとうっていう言葉にはありがとうというエネルギーがあるから、ありがとうっていいから、うんうん、とりあえずありがとうということを言いましょう。
言ってみる。
言ってみる。そこからね、小さな一歩。で、言ってるうちに、心の中でバカ野郎と思ってるけれども、一応、ありがとうということには慣れてきたなと思うと、スムーズに、ありがとうって言えるようになって、もっと慣れていくと、口角が上がって、ありがとうっていう可愛い声で言えるようになっていくと、エネルギーがどんどん大きくなってくるのね。この頃には、ご主人様、もしくはギャーギャー言ってくる周囲がちょっとあんまりこう言ってこなくなるとか、あるいは、あなたの気持ちやっと分かったわ、離婚応援するねっていうふうに風向きが変わるとか、何か変化が出てくる。そうすると、このありがとうの意味が、ありがとうなんで言えって言われたのかっていうのがわかるから、
うん、
そうすると、もっともっとありがとう言おうかしら、ありがとうを探すようになるから、それやってください。うん、大丈夫。で、この方にね、この方で別の方にこういう話をしたときに、はい、でも先生、私ね、離婚したいんです、うん。それでまかり間違って、ありがとうが増えて、この人と一緒にいたいって言ったらちょっと困るんですよ。
うんうん、
って言われたときに、でもありがとうをたくさん言って、ありがとうを思い出して、その人と一緒にいた方がいいなというふうにご自分がお感じになったなら、うんうん、それが新しい道なんですよ。今のご主人様と新しい道を走り直すっていうことなので、うん、誰と一緒にいるかじゃなくて、どういう感情でどの道を走るかっていう話なので、
はいはいはい、
まずそのために高速道路を修繕して自分の車にガソリンを供給するために、うんね、ありがとうという言霊ガソリンを入れてくださいっていう話をしてるだけなんですよ。で、車走り出して、あ、私関越じゃなくて中央道がいいわと思ったら、中央道を走ることになる。はい、そう、中央道を走りたいドライバーさんと出会うことになります。スムーズに話がいく。
なるほど。
中央道グループね、ごめん、俺ちょっと関越の方行きたいから、あ、じゃあちょっとごめんね、あ、じゃあほらこれ高速代上げるからって本当になるから。
へえ。
これ前回の離婚のご相談とリンクしてくる話なんですけれども、はい、要は自分が今欲しいものは何なの、
うん、
そこに集中していただいて、欲しいものを得るためにどんなエネルギーというガソリンが必要なの、
うんうんうん、
っていうものを考えていただくときに、幸せになりたいから離婚したいので幸せガソリンが必要なので、うん、幸せの属性のガソリンを自分の周りにたくさんたくさん撒いてほしいのね、
うん、
だからじゃあ100万歩譲んでご主人に対してありがとうって言えなかったら、うん、あいつはいいや、とりあえずじゃあトーマスちゃんに向かって、トーマスいつもナビゲートありがとう、あなたのおかげでポッドキャスト聞けてるよ、ありがとうねって、それでもいいです。そうしたらそのありがとうがずっとずっと回って、また時間かかりますよこのやり方はね。
なるほどね。
とご主人様のところに来るから、とにかくありがとう、感謝、幸せになってね。
はあ。それもう周りに
どんどんやっていく。
もう旦那さんが嫌だったら、
そう、周りから外堀から攻める。でもご主人様に直接ダイレクトやるのが一番早いから。
そうなんだ。
あなたが早く解放されるのでやってくださいね、リスナーの方。騙されたと思ってやってください。1週間やってみて。お仕事だと思って。
感情的に考えることが難しいですけどね。
わかるな、わかるな。でもね、トーマスさん、あるいはリスナーの方、じゃあね、例えばビジネスで、ここに10億円の プロジェクターがあって、それ誰が入札するみたいな話の時に、はい、ちょっとここのプロジェクトリーダー、もしくはその入札の担当者さん、こいつ嫌いなんだよな。で、そこをフォーカスしないでしょ、うん、この10億円のプレゼント、プレゼント自分のものにして、うん、みんなでウハウハになって世界を幸せにするんだって、そこの一点で、
は
あ
は
あ、嫌な奴のことは目に入らなくなるわけでしょ。なんで、あなたがそのプレゼンをするときに、あなたが見ているものは、あなたのやりたい自己実現、目標達成、うん、欲しいものを得ること、そこの一点集中でしょ、はい、あなたが得たいのは何？離婚でしょ、
うん、
離婚には、ご主人という人に入札させなきゃいけないの。
なるほど、なるほど。
離婚っていう札を、うん。それにはありがとうという感謝というプレゼンが必要だから、プレゼンやってください。心の中でどう思ってるかっていうのは最初はいいから。
なるほど。
まず、ありがとうっていうプレゼンをして、興味を引かなきゃいけないの。
へ
ぇ、なんとなく分かった？
なんとなく分かりました。
感情は後からついてくるのでいいから。
なるほど。
で、そのご主人様にも感謝というエネルギーが心の中に少ないから、うん、そこが空虚になっていて、冷たいエネルギーのバトルが起こっているわけなので、うんうん、ご主人様の未来にあなたが、ご主人にありがとうや感謝の心を届けることができないんだったら、とりあえずセリフは届けてあげてください。
ね、
でそうすると、そのご主人様の心に、本当に真心でご主人様に必要なありがとうを届けてくれる人の縁が早くつながってくるのね。あなたのバックアップで。そうしたらご主人様、そっちの方がいいに決まってるからごめん離婚してくれるって向こうから言ってくる。極端に言うとね。
なるほどね。
この原理は分かっていただけたと思うので、はい、ビジネスだと思って。最大ビジネスですよ。自分の人生ですからね。
確かにね。
私も、困ったなとか嫌だなって、私だって人間だからいろんな感情があるって時に、はい、ちょっと待って。リエコの最大ビジネスの罠に人生だよね。うん、そしたらこの人生ビジネスで勝ち取るために、実績を上げるために、今どこを頑張る？ありがとう言わなきゃダメだ。ってなるわけ。トーマスさんもお仕事となったら、イメージしてみてね、そういうことなかったかもしれないけど、ここで悔しいけど土下座してごめんなさい、よろしくお願いしますって頭を下げれば、勝ち取れるって思ったら下げられるでしょ
う。確かに。
それです。あなたの人生で一番大切なのはあなたの人生だから、あなたの人生のためにちょっとだけ笑顔を表現してみてください。
なるほど。
笑顔の CM を打ってみて。
そう考えるとできるかもしれない。確かに、ね。
CM を打ち続けるとヒットしてくるから。
へぇー、面白い。
あなたの幸せに投資をしてくれるようになる。ご主人が。
ほう。
で、ご主人も、ここ大事。ご自分でも自分の人生というビジネスを大事にしようっていうふうに思うようになる。あなたが自分のビジネス、人生というビジネスを大切にしようという波紋が広がって、その波紋がご主人に自分の人生を大事にしようっていうふうに主に交わって赤くなっていくので、ありがとうというセリフを棒読みするところから。大婚約者でいいから。ご主人のいないところで、セリフ回しをするところからでいいから、やってください。
はい。
はい。
わかりました。
絶対やってくださいね。実はこれが一番労力が少なくて、時短です。
なるほど。
そして味方が増えていく。
これ
やってくれた方はね、本当に変わりましたから。
ぜひ、やった報告を。
やった方がいい。
報告をお待ちしております。
はい。
番組の概要欄にですね、大友先生に通じる LINE 公式アカウントがありますので、そちらから報告または、はい、とは言ってもなって方もいると思うので、正直な感想を送ってみてください。また番組で詳しい説明させていただけるかもしれませんので、うん、お待ちしております。
はい、
はい、では番組の最後にショートヒーリングのコーナーです。
はい、承知しました。私ね、最初はちょっとこう違うショートヒーリングを考えてたんだけれども、今トーマさんがとは言ってもなっておっしゃったでしょ。はい、でそこでひらめきました。どんな方にもとは言ってもね、分かっちゃいるけどさとか、はい、分かっちゃいるけどさ無理だよとかありますよね。その皆さんの感情ね、はい、それがほどけて柔らかいものになって、ご自身の人生に素敵なありがとうのガソリンを入れられるように。
それはありがたいですね。
そんなエネルギーを皆さんのいてついた心をほぐすためのエネルギーチャージをさせていただこうと思います。
お願いします。
みんなね、分かっちゃいるけどさ、とはいえね、とか、心の中でチッ と思ってることとか、それが人でも物でもね、うんうん、なんか人間だから小さなことあるでしょ、はい、それ思い描いてください、
はい、
ここがここもっと柔らかくなったらいいな、ほどけたらいいな、自分の心が、あるいは相手の心が、うん、1回につき1個ね、
はい、
はい、そうそうそうそう、じゃあそれが柔らかく柔らかく柔らかくなって、ほろーっと口どけのいいクッキーのようにね、ほろほろほろーっとなって、溶けて、そして綺麗な水になって流れていく、うん、はい、そんな光景を選んで思い描いて、そしてその流れた水が幸せな水になって、はい、私たちに返ってきますよ。その循環に乗っていきましょう。ほどけるほどける、いてついた心がほどける、怒りで固くなって熱くなっちゃった心が優しく優しく静かになって、柔らかく柔らかく柔らかくふんわりした真綿になって、私たちを包んでくれるようになりますよ。ポンポンポン、はい、どうでしょうか。
柔らかくなりました、
ね、なんか心がないだような気がしますよね、うん、
はい、
ね、いつもパンパンパンなんだけど、ちょっとポンポンポンって言えっていつものパンパンじゃ無理だからって教えていただきました。
初めてのポンポンでした ね、
でもこんな風にしていてついた心をこうほぐしていただけるといいと思います。どうぞ今日のショートヒーリング、いろんなところに活用していただけると思うので、
はい、
ご自身に、そして誰かのためにこのショートヒーリングやってみてください。
なるほど、ちょっとあれですね、この第81回を何度も聞いて、うん、
はい、
心柔らかくした上でもう一回、あの、
そうそう、
嫌な人でもありがとうと言える、
やってください、
ような形になったらいいですね、
ね、
はい、というわけで、はい、エグゼクティブのためのエナジーセッション第81回以上で終了とさせていただきます。今週も大友先生ありがとうございました。
ありがとうございました。皆様また来週。
今週のポッドキャストはいかがでしたか。概要欄にあるレイヤー LINE 公式アカウントから大友先生への相談をお待ちしております。些細な相談でもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供エナジーチューニングスピリットエンドボディレイヤープロデュースライフブルームドットファンナレーション土屋恵子がお送りいたしました。